はいと、こんばんはです。ですね、今日もなんですけども、大曲がとり物語のですね、第1回目本編と呼ばれるところを読んで、2回目は、見るっていう字の部屋というので、まあ、なんか見たっていうやつをですね、なんか集めた お話のところの、30話を読んでですね、今日はですね、この聞くと、いう字の部屋、の、30話かな、をですね、読んでみようというふうに思いますということで聞いてみました。はい、でですね、早速やろうかなと思うんですけども、ジータレス読み719、今来た一サムス、おっちゃんかんと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと、ちょうどイサムさんの録音聞いてたところだけど、生で聞ける方がやっぱりいいなと、まあそういうもんなんですかね、やっぱり、まあそれはありがたいことなんですけど、で、次、720、おっちゃん来たと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあ来ました。コバは今から聞くと、今からやるんで、大丈夫です。今から聞くので問題ないです。今からやりますてなわけでですね、早速いきましょう。大間が時物語、歌が流れるっていう題名ですね。やつからいきましょう。あ、ちなみにこの聞くっていう字の部屋はですね、耳の奥底にひっそりと湧くように届いてくるものから逃れられるかって書いてありますけど、まあまあそんな感じで、じゃあ、いきましょう。歌が流れるっていう題名、TK さんからの投稿いきましょう。パソコンで友達と電話中に突然声が消えて歌が流れたことがありました。時間にして30秒くらいですかね。歌はなぜか聞き取れない声だったと思います。歌が消えたら友達の声が聞こえてきました。友達の方には歌も私の声も聞こえなかったそうです。深夜2時くらいの出来事だったように記憶しています。以上。これまた俺今日1時間ぐらいでいけんじゃねえ。で、次行く前にジータレスミ721、イサムさんこんばんはと、こんばんはです、ご丁寧にどうも。先日はツイッターフォローありがとうございました。あ、こちらこそ、いい声と素敵な朗読しばし聞かせてもらいますと。いい声と素敵な朗読かは分かりませんけども、とりあえず聞いていただけるのは非常にありがたいってことで、やります。次がスピーカーっていう題名、ポンコさんからの投稿。あれは確か私が中学2年の時だったと思います。当時放送部員だった私たちは文化祭の出し物の練習で休日に学校に出てきていました。ある教室を借りて放送劇の練習をするため機材の準備をしようとしていた時、よくあることと思いますが、なんとなくそこにいるすべての人たちの会話が途切れ、部屋中がシーンとなってしまったのです。その時機材の中の一つであるスピーカーから女の人の声で、人殺しという声が聞こえてきたのです。もう一瞬わけもわからず全員無言だったのですが、今の何と誰かが言ったのをきっかけに、とりあえずどのスピーカーから流れてきた音声なのかを特定しようとしました。その時はみんないずれかのスピーカーにラジオか何かの電波が飛んできて混線したと思っていたのです。しかしその直後に分かったのですが、全ての機材はまだ電源が入っていなかったのです。今でも思い出すと考えてしまうのですが、あの時まさかどこかで誰か女性が殺されていた、そうだったとしてもあの時の私たちには何もしてあげられなかったわけだけど、以上。で、次行く前にジータレスミ722、わお、平日放送だ、遅ればせながら聞かせてもらいますと、ありがとうございます。始めたばっかです。始めたばっかだけど2話読みましたけど、明日は自分は名古屋に出張でございます。なので少し時間がいつもより遅く起きれる、まあ少しだけだけど、ということでやっ っております。で723、1時間で終わるならもう2時間追加だなと、どういう理屈だっていう1時間で終わるなら2時間追加で、3時間で終わるならあと2時間追加だろ、どうせ終わんねえよ終わんねえ。で次行こう。体育館、これなんだろうな、皇帝の皇っていう字を書いて、皇さんじゃないと思いますけど、からの投稿。これスメラディって読むのだっけな、忘れちゃったな、多分そっちの方かもしれない。行きましょう。それは私が小学生の頃でした。私の通っていた学校はだいぶ古くて、かなり歴史のある建物だと思います。その日、私は友達3人と放課後に体育館で遊ぼうということになりました。でも下校時間が過ぎていたので体育館にいてはいけない時間でした。友達としばらくおしゃべりしていたら、体育館のドアが開く音がして、私たちは見回りの先生かもしれない、隠れよと言ってステージの階段の上の通路に隠れました。そこからは体育館の様子は見れない形になっています。そして先生らしき人が出ていくのを待っていたのですが、なかなか出ていきません。ただの見回りなら1分もかからないと思うのですが、そこにいる人は1分どころか全然出ていく気配がないのです。それどころかひたひたひたと気味の悪い足音を立てて、体育館の中をぐるぐる歩き回ったり突然走り出したりと、そんな感じでした。私たちはそこに人間ではない雰囲気を感じて怯えているばかりでした。友達の一人が勇気を出して、誰かいますか、先生ですかと声をかけてみました。その時足音はものすごい音を立てて、私たちのいる階段の方へ近づいてきました。ドタドタドタ、こっちに来る。でもその足音は階段の下で止まったらしく、もう聞こえてきません。しばらく私たちは怖くて動けないでいたのですが、そろそろ帰らなきゃいけない時間だろうと思い階段を降りてみましたが、そこはいつもと何も変わらない体育館でした。後で聞いた話ですが、その日その時一人の男性が亡くなっていたそうです。ちょうど同じ時間だったらしいのです。その男性とは生涯ずっと小学校の警備をしていてくれた老人だそうです。最後の見回りに来ていたのでしょうか。以上で、次ごめん、ジータレスミ724、2時間追加できるなら朝まで行けるよねと。うん、そのまま24時間っていう話だよね。もうなんか書き方としてね、もう朝まで行けんなら24時間行けるよねみたいな。24時間やってもね、でもね、実際ね、なんだろう、自分は別にこういうのを読むだけなんで、そういう話を持ってるとかそういうのはないんですけど、そういう なんだオフでそうやって話すやつを一度聞いてみたいとは思いますね。参加してみたいっていうのは、なんかリアルでそうやってね、っていうのはこういうのをやり始めて、思ったこと、はい、で次行きましょう。研究室 HS さんからの投稿。勤めていた会社をクビになり暇を持て余したある日、友人から前に勤めていたバイト先で2ヶ月あたりの短期アルバイトを募集中ということで、私はそれに応募し伊豆旧下田へと向かいました。仕事の内容では魚を研究するための水槽の管理、掃除など雑用ですが、つまじ先という岬の仕事ということもあり、解放感を得た仕事でもありました。職場となる研究室は大学の研究室を借りてやるようで、その中で淡々と作業をしていました。まあいかにも出そうな場所ではありましたが、夜は民宿に帰るのでそう気にしていませんでした。しかしある日、 研究室の上にある2階の部屋で魚の計測をしてくれと頼まれた私は早速その部屋に向かいました。昼間とはいえ風の音、海鳴り、鳥の声以外聞こえなく、東京の雑踏の中で生活していた私にとってそこは静寂の場所でもあったのです。2階は土足厳禁で途中でスリッパに履き替えます。そして2階へ上がるとき、後ろからパタパタとスリッパで階段を上がる音が聞こえてきました。私は心配した会社の人が様子を見に上がってきたと思い、大して気にも留めませんでした。私は後ろを振り返ることなく部屋の中に入り、後ろから来るスリッパは部屋の前に来たようでした。しかし部屋に入ってきませんでした。あれと初めてここでもしかしたらと思い、魚の計測を終えて下に行き、誰か2階に来ましたと聞くと、いや計測終わったのと何もないように言います。もう一人の人が、なんだどうしたのと聞くので、私は笑って答えました。ここいますよ、この真上の部屋。次の日から魚の計測は私の担当となりました。後日大学の先生がやってきて生徒に怪談話をしているのを聞くと、やっぱりその部屋は出る部屋だったらしいです。以上。で次、寒気トッシーさんからの投稿。私の彼は霊感が働くらしく、寄られやすい体質らしいのです。先週彼の家でリングの原作を読んでいました。別に怖いような場面を読んでいたわけではないんですが、背中のあたりで寒気を感じ、ゾワゾワっとしたものを感じたので、その本を読むのを途中でやめたんですが、その日の夜、お隣は留守で誰もいないのですが、ギターを弾き歌う声が聞こえてきました。隣帰ってきたみたいだよと言ったけど、そんな音はしていなかったらしく、どこでそんな音がしてるんと言われました。次の日の午後2時くらいには、男性の低い声でお経を読んでいる声が聞こえました。でもその近くはお寺もないし、お経を読む人なんかいないのです。学生のアパートなので。ちょうど2週間ほど前、隣の部屋の人の父親が蜘蛛膜下で倒れたらしいんですが、何も起こっていなければいいけど、こんな出来事とかあったりするんでしょうか。以上。で、次、火葬場です。 AW さんからの投稿。15年ほど前、京都の祖父母の家に電話をかけました。いつもかけ慣れている番号です。2コールくらいでつながり、いきなり男性の声で、火葬場ですと言われました。私は間違えたと思い、すみませんと言って切り、もう一度かけるとちゃんと祖母につながったのですが、しばらくして何かおかしいなと思いました。夜8時ごろ、直接火葬場につながるでしょうか。いたずらにしても、こちらが〇〇さんですかという前にいきなり火葬場ですなんて。怖かったということはないのですが、今でも不可解です。以上。で、次、 壁の音、にゃにゃにゃさんからの投稿。私の住むマンションは壁が結構薄いんです。壁に響いていろんな階のいろんな部屋の音が聞こえてきます。今話題の欠陥住宅。今私の家は2部屋借りていて、隣同士家族が住んでるんですけど、前は隣、今借りてる片方の部屋に女の人が3人住んでたんです。で、その人たちの住んでいる部屋と隣り合っている壁に私の寝ているベッドはぴったりくっついて置いてあったんですけど、耳を壁にぴったりくっつけるとわずかにですがテレビの音なんかが聞こえたりしてたんです。もちろん普通にベッドに横になる限りでは何も聞こえないですけど。で、ある日の夜それは聞こえてきました。私がいつものように寝床につくと、シャラシャララってタンバリンみたいな音がするんです。いくら壁が薄いと言ってもそんなにはっきり、まして耳を壁につけているわけでもないのに絶対聞こえるわけがないんです。響いてくる遠くの部屋の音だったら耳を壁につけなくても響いているわけですから聞こえるんですけど、そういう遠くの音じゃないんです。明らかに私のすぐ横にある壁の方から聞こえてくるんです。シャランシャンシャラン、一定の間隔で鳴り止むことなくずっと聞こえてくるんです。もう怖くて怖くて、もちろん寝ることなんてできなかったので、バカにされることを承知で母に訴えたんです。なんか聞こえると。母もベッドに近づき、その音を確認してから隣の部屋へ確認しに行ったのですが、やっぱり隣の人の仕業なんかではなかったのです。壁から聞こえてくるんです。あの音は何だったんでしょう。私は一旦他の場所で寝たんですが、夜中にはもう音はしなくなっていました。思い出したらなんかめちゃ怖くなってきました。だって今これ書いてるのはその隣の部屋のあの壁がある部屋ですから。以上で、次、はあ、コタタンさんからの投稿。8月の風のないだ晩のこと、草木も眠る2時30分頃、私はウェブ巡りにも疲れてパラサイトイブを読みふけっておりました。寝転がって読むホラー小説はそろそろ佳境へと入る頃、周囲に物音もなく、私の意識は完全に小説に引き込まれておりました。すると突然、というため息ともつかぬ声がエコー付きで部屋に響き渡りました。女の子の声です。ため息といっても無声音ではなく声に出して言ったという感じ。もちろん妻の声とも四つになる娘の声とも違います。年の頃なら小学校高学年から中学生くらい、子供ではないけれど幼さが残る女の子という声です。サラウンド張りの音量だったこともあって、私は体を起こして座り込み考えました。部屋の中から聞こえたけど家族ではない。じゃあマンションの外廊下からかな、でも外廊下に人がいるなら当然聞こえるはずの足音が全く聞こえない、変だな、などと考えに詰まった時、はぁと、もう一度同じ声が、しかも完全に部屋の中から。私はパラサイトイブを諦めてとっとと別室に敷いた布団に入りました。以上で、次行く前にジータレスミ725オフで聞くって怖い話とか、あといとこさんのサイトにいろいろ書いてあるよと。一回行ったことあるけど、怪談話してる時も面白かったけど、雑談もいろいろな話聞けて面白かったと。 いや経験として一回そうやって行くのもね、うん、自分もこうやって読ませてもらってるしねえ、さすがにね2000話以上読んでまあそういうのにもちょっと少しね、興味がないわけじゃないんで、どんなもんかねっていうのは行ってみたいっていうのはありますね。っていうか行きゃいいじゃんって話なんですけど、はい、まあいいや、次行きましょう。ファミレス、TE さんからの投稿。私が高校生の時、東京都郊外の M 市に住んでいました。新青梅街道が通っていて、ここは本当に交通事故も多く、昔テレビの心霊スポットでよく取り上げられた交差点も市内にあります。今は成仏されて幽霊は出ないらしい。某ファミレスで私はアルバイトをしていましたのですが、深夜営業中は何かと不可解なことがよくあると聞きました。誰もいないのに自動ドアが開く、客にオーダーを取りに行くといるはずの客の姿がなくなっていたとか、いろいろあるそうです。何でも近くで死亡事故が起きた時などは霊が出やすいと言われ、ビビってしまうこともありましたが、まあ、これからお話しするのは深夜ではなく、忙しいディナータイム6時から9時台に起こった出来事です。ここに出るらしいなど変な噂が流れて、嘘って私は軽く受け止めていました。ある週末のディナータイムに私はキッチンで働いていました。キッチン、厨房、フロア、接客に各 3,4 人くらいいて、すごいラッシュ時の時だったと思います。私は注文に追われてフロアに背を向けた状態でサラダが何か作っていた時、 S さん、過去私の名前とフロアの方から女性の声で呼ばれました。ごめんちょっと待ってと返事して、ほんの少し間を空けてから、何とフロア側に振り向くと、誰もいませんでした。んと思いながらも、しばらくして戻ってきたフロアの担当の子に、さっき呼んだよねと聞いてみましたが、接客係の誰一人呼んでいないと返事が返ってきたのです。私と同じキッチンにいた子は確かに呼んでたと声を聞いているのです。誰かのいたずらかもとも疑いましたが、中にいた人は誰もその時呼んでいなかったのです。女性のハスキーな声でしたが、はっきりとした口調だったと思います。あの時私を呼んだのは一体誰だったのだろうと思うと、今でも奇妙ですね。名前を呼ばれるという現象は私だけではなく、その後も幾人かの子も同じような体験をしました。以上。で、つい深夜のトイレ、マッキーさんからの投稿。私がニュージーランドに留学している間に体験した不思議な話を書きます。私が通っていた学校は数年前まで病院でした。寮は元看護婦寮でした。入学してすぐ先輩からいろいろ怖い話を聞いていました。面識のない私の友人たちが寮の近くや寮内で同じ少女の霊を目撃したり、深夜警備員の人が娯楽室で笑い声を聞いたりと、怖い話にはこと欠きません。でもまさか自分がそのような体験をするとは思ってもいませんでした。私は19年の人生で一度も恐怖体験をしたことがなかったからです。ある日の午前3時ぐらい、トイレに行こうと思い、非常灯しか灯っていない暗い廊下を恐る恐る歩き、トイレの扉を開きました。電灯のスイッチを押すと、パッと白熱灯の明るい光がトイレを照らしました。ので安心して個室に入りました。その時確かにトイレを使用しているのは私一人でした。しばらくして 誰かが入ってきました。そして私の入っている個室を通り過ぎ、一番奥のトイレに向かったようでした。しかし入る様子もなく、そのうち誰かの名前を何度か呼び、中国語で何やら話し始めました。そしてしばらくの沈黙の後、と叫び、走ってトイレから飛び出していきました。私はトイレの最中だったので様子を確かめることもできず、ただひたすら恐怖に怯えました。以上で、次、祖父の別れ、富士ちゃんさんからの投稿。私の家の隣は祖母と祖父の家です。その祖父の話です。祖父はその頃病院に意識が全くない状態で入院していました。私はというと社会人になり、すでに二十歳を過ぎていたと思います。その時私は夜の7時過ぎ、好きなアニメ番組を見ていました。番組もあと15分くらいで終わる頃でした。突然誰かに私の名前を呼ばれた気がしたのです。〇〇ちゃんか〇〇〇、私を普段はそう呼んでいた。その声は台所からでした。でもその時私は家に一人だったので、当然誰もいるはずがないし、誰も呼ぶはずがないのです。気のせいと思い、再びテレビに向かっていた私ですが、その時に家の電話が鳴りました。それは祖母からでした。祖父が危篤の状態で危険だと電話が入ったそうで、私にもすぐに病院に行くようにという電話でした。その時出かけていた父と母もちょうど帰ってきて病院へと向かいました。病院に行った時、祖父はすでに亡くなっていました。きっと私に別れを言いに来てくれたのだと今でも思っています。後日私と7歳離れている姉が言いました。お骨を姉が火葬場からお墓に持って行った日に祖父が夢に出てきた。ただ黙って私の後ろの席に座っていただけと言っていました。ちなみに姉がもう一つ言っていたこと、おじいちゃんが元気になった夢を見たので元気になったの？と聞いたら、ああと亡くなる前に見た姉の夢の中でそんな風に答えたそうです。姉は母方のおばが亡くなった時も亡くなる少し前にそんな夢を見たそうです。これって逆さ夢、逆夢っていうのですかね。以上で、次どんどんいきましょう。誰か来たっていう題名、 KM さんからの投稿。九州の熊本市内に住んでいるのですが、約10年前に体験したことをお話しします。当時26歳ぐらいだったと記憶していますが、ある女性と同棲していました。ありきたりのことですが、何ヶ月か後に妊娠させてしまいました。結婚願望とか全くなかったし、彼女の方も何事もないように処置を済ませてしばらく時間が経った時のことです。バブル時期で私も洒落た新築のマンションの4階に住んでいました。ある夜こんな夢を見たのです。誰かがマンションのエントランスを経て、エレベーターのボタンを押して4階で降りる。そして私の部屋に近づいてくるのです。そしてこの後、来訪者が呼び鈴のボタンに手をかけました。ピンポンピンポンと 押すと同時に我が部屋の呼び鈴が同時に鳴り響きました。その音で目が覚めてしまいました。その時は夢だったんだと思っていましたが、なんと隣に寝ていた彼女が誰か来たよと言い出して、時計に目をやると午前6時半を過ぎた頃、引っ越したばかりで誰かが来ることはない、ましてこんな時間に。じゃあ見てきてと彼女に告げると、嫌だと動こうとしません。問答していて数分時間が経った時、私が見た夢の話をしたところ、驚いたことに彼女も全く同じ夢を見ていて、呼び鈴の音を確かに聞いたと話し始めました。その時は怖くて怖くて、玄関を開けるのにとても時間がかかったことを記憶しています。結局何もいませんでしたけど。以上で、次行く前にジーダレスミ726、おっちゃん来てた、とおっちゃんじゃないです、20代です、はい、こんばんはです。今からお風呂で聞きます、ふふふと、うーふーふーですよ、てかお風呂で聞きますとか、いいね風呂で聞けるって、逆夢逆さ夢とか言ってたのは逆夢だと思うと。あ、逆夢でいいんですか、はい、ありがとうございますじゃあ、次行きましょう、ボーイソプラノ、CF さんからの投稿。私は小学3年から担任の H 先生にバイオリンを習っていました。親友の S さんはお金持ちで塾に通ってピアノを習っていたのですが、私は音感が良いとかで H 先生が無料で教えてくれていました。その学校は音楽に力を入れていて、 NHK のコンクールにもよく出場し入賞もしていました。私たちが5年生になった時、1年下にとても綺麗なボーイソプラノの持ち主が入部してきました。透明感のある素晴らしい声で、先生も私と S さんも夢中になり、彼のためにルローの民やハゲ山の一夜、読めないなど難しい曲を声に合わせて伴奏しました。彼の声と S さんのピアノ、私のバイオリン、いつもいつもトリオで練習しました。声もいいのですが、とても繊細で、どういうわけか彼はいつも私にくっついていました。小学生では1歳の違いも大きいので、本当に私は姉のように可愛がっていました。私たちが中学へ移った年、つまり彼が小6の時、NHK のコンクール合唱、NHK のコンクール合唱の部で優勝しました。先生と一緒になって大感激しました。その後、少年が中学に来るのを楽しみにしていた矢先、彼がダッソという病気になったと聞きました。なんとか退院して松葉杖をついて学校に戻った時、なぜ声をかけてあげられなかったのか悔やまれます。思春期とか入試のこととか気恥ずかしさなどだったと思うのですが、辛かったと思います。寂しさもあったと思います。時々松葉杖で歩く彼を見かけたりしましたが、私が中学を卒業した年、彼はガス自殺を図り亡くなりました。彼のお父さんは一晩で髪が真っ白になりました。びっくりしました。それからです、私が H 先生のところでバイオリンのお稽古をしていると、必ずそれに合わせるように彼の澄んだボーイソプラノが聞こえてくるのです。先生、彼の声が聞こえる、何度訴えたか。空耳じゃないのって先生は取り合ってくれませんでした。先生は転任になり、私は自分の限界を知り、バイオリンはやめましたが、彼の声は今でも時々聞こえてくるのです。時には肩をそっと触ってククッと笑ったりします。 私は彼が片すぎでククッと笑うとき、一緒になってニコってします。そして自分の肩、彼がそっと触れたところに手を重ねるように触ります。怖くはありませんが、その度に彼のお父さんの一夜にして白髪になったことを思い出し悲しくなります。そのお父さんも今は物静かなおじいさんになっています。以上で、次、大学のトイレ。テルコンさんからの投稿。これは実際の大学の校内のトイレで本当にあった話です。私はその時本当に お腹が痛くて駆け足で駆け込みました。気がつくと後ろの個室でカツンカツンと音がします。しかし用を済ませて出てみると人の気配はなし。ちょうど2年前くらいにそこは〇〇郡から〇〇市に変わった程度の人口しかいない町なので、ひょっとすると昔から住み着いた霊が出てきたのかもしれません。ちなみに京都の町です。以上で、次、水泳部、恵美子さん&あゆさんからの投稿。これは私たちが水泳部で、去年の夏休みにプールで遊んでいた時のことです。3人で別々のコースで泳いでいた時、恵美子さんが3コースでふと隣のコースを見ると黒い影が通り過ぎていったんです。何かなと思って立ち止まりました。すると隣のコースでは誰も泳いでいなかったんです。恵美子さんはびっくりして他の2人にそのことを話しました。そして3人は一緒に泳ぐことにしました。それからしばらく経って今度は恵美子さんの耳元でうーと男性のうめき声が聞こえてきたんです。その声はもう一人の子にも聞こえていたのです。今度ばかりはさすがに怖くなってすぐにその場を立ち去りました。部室で着替えていた時、部室には窓が一つもないはずなのに一人の人の子が赤い目がと叫びました。びっくりした二人が振り返ってみると何もありませんでした。物質さえも怖くなって走って家に帰りました。そして数日後、コース台に座って話していると今度はあゆさんがシャワー蛇口の影から2メートルもあるかと思われる白い手が出てきたというんです。後で先生に聞くと水泳部にも七不思議があるらしいんです。私たちはそれを聞いてゾッとしました。以上で次、布団、暁正さん、読めませんからの投稿。これは小学校の時、修学旅行で僕が実際に体験した話です。みんな昼間の見物でヘトヘトになって食事をして風呂に入りました。出てから部屋に戻り、みんなで布団を敷こうとしたら一人分の布団が足りません。しょうがなくじゃんけんで負けた人が取りに行くということになり、僕が負けてしまいました。しぶしぶ取りに行こうと部屋を出ました。長い廊下の一番向こうに階段があります。そこを降りると薄暗く、おどおどしながら歩いていきました。その先も長く、一番奥に山積みされた布団が見えました。布団を取り運ぼうと持ち上げました。くるっと向きを変えて戻ろうとまた歩き始めました。一歩踏み出すと背筋に ゾクッと冷たいものが触りました。振り向くと何もないし、誰もいません。火のせいかと歩こうとしました。すると左から、寂しくないかい、寂しくないかいと聞こえてきました。あまりの恐ろしさに大急ぎで逃げました。途中で布団を落としましたが、そんなのお構いなしにダダダダダダッと逃げました。自分の部屋に着き、同室の友達に話しました。しかし、どうせ空耳だろ、早くしろよ、負けたんだから取ってこいと言われ、またおどおどと階段を降り、途中で落ちた布団を猛ダッシュで取り、部屋に戻りました。行った時には気がつかなかったけれど、部屋について気づきました。さっき布団を落としたところと取りに行って落ちていたところは、布団を落としたところより10メーターくらい奥にあったのです。その夜、僕は怖くて眠れませんでした。以上で、次、映画館の警備、暁正さん同じからの投稿。この話を聞いたときマジでビビりました。コツコツコツ、夜中に警備員の足音が響きます。 K 警備員は今日はいつもと違って映画館を見回っています。本当はいつも建設会社などを見回っているのですが、先輩の J 先輩が病気で休んでいたので、ついでに U さんのパートナーという感じで見回っていました。ここで道は2つに分かれます。 U さんは事務室の方へ行ってください。俺は A 社室の方を見てきます。すると U さんは安心した顔で、ありがとう、助かるよ、でもお前大丈夫かと言い、事務室の方へ行きました。なんとなく気になりましたが、まあ大丈夫だろうと思い、 A 社室の方へ向かいました。A 社室への廊下は昼でも薄暗く、小さい電気がチカチカついているだけです。古いので日曜でもお客さんは少なく、ほとんどの日は人がいません。そんな A 社室につかつかと近寄っていきます。あと10メートルというところで嫌な予感がしました。なんか近づくのが嫌なんです。しかしそんなことで警備員が務まるかという意気込みで行きました。あと3メートルというところで、いきなり A 社室から声がしたのです。ねえ、今度の旅行どこに行く？そうだなと声がしました。なんだ、まだ残ってる人がいるんだと、ますます勇気が出てきました。最初は気軽に声をかけようとしました。二人はまだペチャクチャ喋っています。お疲れ様と勢いよくドアを開きました。中を見ると、なんと外では聞こえた声が中に入るとぴったりやみました。人影はなく、今まで人がいなかったようにシーンとしていました。あまりの恐ろしさにすぐに戸を閉めました。さっき確かに二人の声が聞こえたぞ。しばらく硬直しました。ここはやめとこうと思うと再び歩き始めました。 2,3 歩行くとまた声がしました。するとすぐ後ろに人の気配を感じたのです。パッと振り向きましたが、誰もいません。明らかに二人いたように思ったのですが、また歩き始めました。すると人影は警備員の後ろについてくるのです。足音も聞こえます。二つの足音がつかつかとついてくるのです。これはやばい、振り向いちゃいけない。なおも足音はついてきます。ついに恐怖に押し切られて走り出しました。カツカツカツカッカッカッカッカッカッカッカッ、死に物狂いで走りました。誰なんだ、ついてこないでくれと大声で叫びました。ドンとユウさんに何かが当たりました。 後ろを見ると誰もいなく、気配もなくなっていました。ユウさんは、やっぱりお前もあったのか、というだけでした。問いただすと、知らない方がいいというだけですぐに引き上げました。今のところもうあそこの警備に当たることはありません。そう、今のところは。以上で、次、無言電話 TE さんからの投稿。この間起きたちょっと謎の出来事です。変な電話がありました。無言で、ただ水の流れるような帯同のような大きな音だけ聞こえるんですよ。1分近くなっても応答なしで、朝から奇妙だなと切ったのですが、そしたらその日仲の良い友達が出産したんです。もしや彼女が陣痛に苦しんで助けを求めてたのかと思って、恐る恐る尋ねましたが、電話してないとのことで、ほ。でもその時間帯は陣痛が始まった頃だわという言葉に驚きました。偶然の一致とはいえ、これも虫の知らせだったのでしょうか。それとも誰かが電話持ったままトイレに入って誤ってうちにダイヤルしただけ。以上で、次、やめて、おすぎちゃんからの投稿。昔、私の友人 T が友人たち数人と夜中に騒いでいたそうなんですが、何かの流れから怖い話をみんなでするということになったんだそうです。そのうちテーブルを囲んで話をしていた T が、やめてという小さな声を聞いたんです。でも他の周りの人たちは気づいていないし、怖い話の真っ最中だから、そんな気がしたんだろうくらいに思って、そのまま話を続けていたそうです。そうしたら今度こそはっきりと、やめてという女の人の声と、パーンというラップ音を聞いたんだそうです。その時の怖い話のメンバーは男ばっかりだったそうで、そんな女の人の声が聞こえるはずもない状況だったそうです。びっくりして、おい、今やめてって声聞こえなかったかと話を切り出してみると、すぐ隣に座っていたもう一人の霊感の強いやつも同じ声を聞いてしまったとのこと。しかも T は自分の後ろ1メートルくらい離れたところで聞こえたというんですが、その隣の子は、え、そこで聞こえたぞと T のすぐ真後ろを指さしたそうです。二人して顔を見合わせて、やめとこうぜって階段を取りやめたそうです。やめなかったらどうなってたんでしょうかね。以上で、次、民宿の男の子、猫さんからの投稿。99年の8月、ちょうどお盆の頃だったそうです。新潟の民宿で毎年あるクラブの合宿で訪れていたそうです。ですからその民宿に男の子がいることも知っていました。数人が一部屋に集まり雑談していた中、彼はトイレに立った時、廊下に出ると椅子が置いてあって、そこに男の子が座っているのが目に入りました。言葉は交わしませんでしたが、目と目で会話、挨拶を交わしたそうです。夜各部屋に分かれてから、部屋の窓を誰かがバンバン叩く音を聞いて、彼は窓の外に叩く手を見ました。朝他の人に聞いてみると、音だけ聞いた人、 叩く手を見た人といろいろだったようですが、後でその民宿の男の子が一昨年、一昨年98年亡くなっていたことを聞いたそうです。お盆で帰ってきていたんだと感じたと彼はあっさり言いますが、怖くはなかったようです。でもなぜ彼にだけ姿を見せたのでしょうね。以上で、次、これでとりあえず、20話読みました。残り10話どんどんいきましょう。次、耳元のざわめき、ジュリアンさんからの投稿。私は実家にいた時、毎晩ベッドで横になると耳元で複数のざわざわとした声を聞いていたんです。ざわざわとした、老若男女問わずいろいろ入り混じった声は何を言っているのかまでは分からず、決まってしばらくざわざわした後、甲高い女の人の叫び声でふっと消えるんです。もう小さい時から家を出るまで毎晩のことだったので、寝る前の静かな時間にはこういう声が聞こえるもんだと特に気にもせずにいましたが、何かの弾みで人に話したところ、そんなん聞こえるわけないやんと気味悪がられてしまいました。以上で、次、裸足の足音、 MA さんからの投稿。体験したのは確か小学校3年生の時です。その日、私は休み時間に体育館へ入ってはいけないという規則を破って、友達の N ちゃんと体育館に忍び込みました。誰もいない体育館でたった二人で遊ぶのに夢中になってる時のことでした。体育館の端で突然大きな足音がしたのです。最初は私たち以外にもいたのかと思いましたが、様子がおかしいのです。誰もいないところで足音が聞こえ、その足音が私たちに近づいてくるのです。裸足のような足音がペタペタと、そして子供のような笑い声まで聞こえ、私たちは必死で教室へ。後から聞いたのですが、あの体育館は夜閉まっている時でもよく複数の子供の笑い声が聞こえてくるそうです。以上で、次、鍵が開いた、ワキンさんからの投稿。今日旦那が海に行くと言って明け方の3時半に家を出て行きました。ワキンは2時過ぎから目が覚めてて、旦那が出てってからも眠れずにいました。すると玄関のドアを開ける大きな音がしました。寝室は玄関の近く、それも鍵で開ける音。時間を見ると4時25分。旦那が忘れ物でも取りに帰ってきたのか。いや、車の音は聞こえなかったぞ。ガチャって開く音はしたけど誰も入ってこないし、もしかして泥棒。そう思うと怖くても確かめに行ってしまうんですね。怖い時、見ちゃいけないけど見てしまうってこういう心理ですか。で、玄関は鍵はかかってました。じゃあさっきの鍵を差し込んだ音とガチャって開いた音は一体。それも思いっきりでっかい音で聞こえたのに。私本当寝てませんよその時。 以上で、次ハサミの音、のんたんさんからの投稿。熱帯夜でなかなか眠れなくて寝返りを繰り返していたら、外から妙な音が聞こえてきたんです。だいたい夜中の2時頃かな。その時エアコンをつけていたからエアコンかなと思って切ったんですけど、それでも聞こえてくるんです。何の音か考えてみると、どうやら大きなハサミでジャキンジャキンって何かを切ってる音なんですよ。それも東から西へ、西から東へって部屋の前を往復するんです。いつもなら窓から覗くんだけど、その時は何か嫌な予感がして覗けませんでした。そこでふっと気がついたんです。ハサミの音はすごく大きく聞こえるのに足音が全然しない。実は私の部屋は2階にあって、屋根は瓦屋根なんです。だから歩けば必ずゴトゴト音がするはずなんです。もう怖くて怖くて一生懸命念仏を唱えました。そしたらあんなに何往復もしていたのが東から西の方へと去っていきました。あれは何だったんでしょうね。以上で、次あ、次行く前にジータですよ。み727、おっちゃん来たでと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえず来たんですか。おっちゃんおっちゃん、俺玉が漏れてかゆいんだけど、どうしようとどうしよう。じゃあもう納得いくまで書けばいい。で728、今来たと、今来たか、よし聞くぜと。それは非常にありがたいんですけども、30話あるうちのですね、もう24話読んでしまって、あと残り6話というところなんですけども、俺玉が漏れてかゆいんだけどどうしようっていう人大丈夫かな。大丈夫ですか。もうわっさわっさ、もう、気をつけてください、血が出ないように。はい、で次、海辺のキャンプ、ジュリアンさんからの投稿。2、3年前の夏、家族で赤穂の海辺にキャンプに行ったんです。テントはポツンポツンとある感じでした。深夜、旦那が懐中電灯を持って外に出ていくんです。戻ったと思ったらまた出てくの。もうトイレばっかり行ってと思ってたんだけど、翌朝旦那が、昨日テントの周りを誰かがずっとぐるぐる回ってるみたいな音がして寝られんかったわって言うんです。それで2回も見に行ったんだって。ひょえばったり出会ったらどうするのと思っちゃった。以上。はい、で次、寝息みやみやさんからの投稿。高校1年の時、野外活動訓練っていうのがあって、キャンプ場みたいなところで2泊したんです。1日目はテント、2日目はバンガローに泊まりました。その1日目の夜、テントでの出来事。端っこの好きな私は端に寝るって言って端っこを場所取りしました。友達になんとなく寝顔を見られたくなかったので、外の方を向いて、要するに友達の方に背を向けて寝ました。夜中ふと目が覚めた時、寝息が聞こえたのです。でもその寝息、背中側ではなく目の前にあるテントの壁の方から聞こえるんです。 私が顔を向けてる方向に他のテントは並んでいなくて、鬱蒼とした林しかありません。林の方へ顔を向けて寝ているのに、目の前、本当に目の前直前から寝息が聞こえているんです。まるで私の目の前に誰かが顔を近づけて寝ているかのように。あれは何だったんでしょう。以上。で、次、トライアングル、レッドチャットさん、レッドチャットさんからの投稿。神々、私が小学校4年生の夏のことでした。その日私はぐっすり寝ていました。しばらくして家で飼っている猫が私の部屋に入ってきたので、私は眠りから覚めてしまいました。ちょうどその時、今にある時計がボーンボーンとなったのです。それは深夜の2時だということを告げていました。私は友達から深夜の2時は幽霊が出るんだってと聞いたことがあり、とても怖かったので早く眠ろうと思ったその時です。家の外からチーンチーンと、まるでトライアングルを叩くような高い音がしたのです。その音はだんだん私の部屋に近づいていきました。そしてすぐ近くに来て、もうダメだと思ったとき、その音がどんどん離れていき、やがて聞こえなくなりました。私はその後知らない間に寝ていました。朝家族にそのことを話したのですが、信じてもらえませんでした。その後登校していたときに私は見ました。私の前を霊柩車が通るのを。私の体験と何か関係があったのかと今でもふと思います。以上。で、次、誰が起こした、文次郎文次郎さんからの投稿。これは私の身に実際に起きた不思議な体験です。私が都内 N 区の会社の寮に住んでいた時の話です。かれこれ5年か7年くらい前の話ですが、ある夏の暑い昼下がりのこと、とにかく暑く、当時会社の寮にはエアコンもなく、自分で買った扇風機が1台あるだけで、その日は何もすることもなく、昼から扇風機をつけベッドで寝転がっていると、深い睡魔が襲い、そのまま寝てしまいました。扇風機をつけたまま寝たのですが、どれくらい寝てたでしょうか。突然耳元で私の名前を大声で呼び捨てにする声が。私はびっくりして、はいって大声で返事して飛び起きました。内心あれって思いました。当然私の部屋には誰もいません。ドアを開け、誰かいるかなと思ってよく見てみましたが、誰もいません。部屋では扇風機が機械的に回ってるだけです。あの声は一体、今でも不思議です。以上。で、次、自転車のベル、これヨシコかな、カコわかんないさんからの投稿。これは私が中学2年生の時に体験した話です。 その日私は明日に控えた文化祭の準備のせいで学校を出たのは7時を過ぎていました。10月といえばもう7時には真っ暗になってしまいます。それでなくても怖がりの私は国道沿いを急ぎ足で歩いていました。その時後ろから自転車のチリンチリンという音が聞こえたんです。私は歩道の端の方に寄って何気なく後ろを振り返りました。その瞬間すごい風が吹き、私は目を細めました。でも後ろには誰もいなかったんです。不思議ですよね。でも私見たんですよ、歩道の横にある壁に映った自転車を漕いでいる男の子の影を。でもその時はまだあれ何だったんだろうぐらいにしか思ってなかったんですよ。次の瞬間私は嫌でも現実を理解することになるんですけどね。私の足元には瓶に一輪だけ刺された彼岸花があったんです。以上で、今日最後、階段を来る音、違う、階段を来るもの、ゆらゆらさんからの投稿。もう建て直してしまっている昔の実家の話です。転勤から帰ってきたうちの家族はそれまで祖母が一人で住んでいた実家に住むことになったのです。申し訳ない、もう一回やろう、今ちょっとミスりました。はい、すいません、もう一回やります。階段を来る者、ゆらゆらさんからの投稿。今ちょっと家族のものが入ってきました。もう建て直してしまっている昔の実家の話です。転勤から帰ってきたうちの家族はそれまで祖母が一人で住んでいた実家に住むことになったのです。妙に家なりのする家でしてね、パシッとか。父母なんかは木造の古い家だから材木が中の方で割れてあんな音がするのよなんて言ってましたし、私と弟も幼かったですからそんなものかと思ってました。中学の頃ですが、私は一人2階で寝ていました。8畳の座敷と6畳と3畳の部屋があるのですが、3畳で勉強をして6畳で寝ていたのです。8畳の部屋は襖を閉めて寝ていました。8畳の座敷は祖母がお茶の稽古に使っている部屋で、昼は全然何ということはないのですが、夜はなんとなく不気味なのです。さてある夜寝ようとしているとポツリポツリと雨だれのような音がするのです。雨が降ったような記憶もないし、ちょっと気になったので耳を澄ましてみると8畳の床の間の横の壁から聞こえるのです。そこには外に桶が通っているので雨水の音だろうと思って横の窓を開けてみたのです。ん？問い？外は雨なんか降ってないし水音なんかするはずがないのです。まあ他に訳があったのかもしれませんが、その時はもうゾッとして2階にいることができなくて、布団を全部下に下ろして、それからずっと下で寝るようにしました。で、そういうことのある前にも3畳で勉強をしていたら、突然静かに窓がビリビリ揺れ始めて、窓の敷居に置いていたプラスチックの筆入れもカタカタ揺れているんです。地震かなと思って電気を見ても傘は全く揺れていないし、ただ窓だけがかなり長い間振動してました。わざわざ階下に降りて地震があったって聞いても誰もないって答えるし、不思議でした。 何より不気味なのは上で勉強していると誰か階段を上がってくる音が時々することでした。普通に母親なんかが上がってくるのと一緒の感じなんですが、誰もいないんですよ。これは私が下の部屋を使うようになって弟が上の部屋を使い始めたんですけど、どうやら同じ音が聞こえるらしく、時々誰って叫ぶんですよ弟が。階段のすぐ横の部屋にいた家族全員が上がっていく音は聞いていないのに、上にいる弟には上がってくる音が聞こえるのです。まあいろいろあったうちも立て直したら、そういうことはパッタリとなくなったんですけどね。以上。はい。というわけでですね、今日は、大曲時物語、聞く蝶の部屋の30話読みました。これで自分が読んだと記憶している、そういう系の話が東高階段が師匠シリーズとかもあれもああいうのも含めてなんですけど2110話になりました。ここだとあっさり300話ぐらい稼げそうなんですけど、まあ、稼ぐって言い方もちょっとおかしいんですけど、読めちゃいそうなんですけど、まあそんな感じでですね、次回は異なるという字のやつ、部屋ですね、異世界とかの異っていう字をの、30話をですね、読みたいと思います。はい、そんなわけでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、ジータ729おーし、それじゃあこの放送が終わったら録音聞き直すよと、ありがてえありがたいです。まあ録音はですね毎回配信後にですねアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなまーしということで、はい、そういうわけなんです。はい、ありがとうございます。まあ他の話もですね、あ、もう消えちゃってるファイルもあると思うんであれなんですけど、まあ自分ここだけじゃなくて別のとこでもやってるんで、それの動画がアップされたりとか、まあ、それは全く全然違うんですけど、まあ、そういうのも上がってますんで、まあ興味あったらっていう感じですね。で730ここから雑談と、最近雑談やってないけどね、でもちょっと明日は出張なんで余計、今日はもうこの辺で終わりにしないと良くないということで。この辺で終わりにしたいと思います。はい、最近ツイッターのフォローが増えて非常にありがたいです。なんとなくフォローされてる、フォローしてる人の数が増えていくとですね、ものすごい、俺すんげーフォローされてるやって言うんで、なんかめちゃめちゃフォローされてるなっていうんで、なんかすごいね、後ろからてかなんだろう、ボタン1個でフォローっていうのが簡単にできるんですけど、なんとなくね、いいもんですね、ありがたいもんです、はい、やっててよかったっていう感じですね。そんなわけで、この辺で終わりにしたいと思います。それじゃあ、ありがとうございました。録音落として聞いてくれるって言った方、ありがとうございます、まあ、こんな感じなんですけど毎日、はい、ありがとうございました。それじゃあまた次回、タイミングが合えばですね聞いていただければと思います。ではこの辺でおやすみなさい。バイバイ。